本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書12章43節から45節になります。新約聖書の、24ページの下の段になります。それではお読みいたします。マタイの福音書12章43節から45節。汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて、掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って自分より悪い7つの他の霊を連れてきて、入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人はの最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この悪い時代もそのようなことが起こります。悪い時代にはと題して清岡先生に説教を取り付いていただきます。
おはようございます。突然の夜中の地震でしたけれども、皆さんのところでそれぞれ被害等はなかったかなと思いますけれども、これからも祈ってまいりたいと思います。今日の読んでいただきましたところ12章43節からですけれども、まあなんだかおどろしいお話ということではなくですね、本当にイエス・キリストが真実を語られ、そして私たちに大切なことを教えられたところでもあります。イエス・キリストは先にはこの悪い時代は印を求めると言われました。そして今日のところでは悪い時代についてもう一つのことを語られました。それがですね、今日のところであります。いくつか見てまいりますが、一つはこのさまよう汚れた霊ということでした。聖書はこのところで、汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって休み場を探しますとあります。ここでの汚れた霊というのはこれまでも出てきましたけれども、悪霊のことでもあるわけです。これまでもしばしば聖書において語られていました。まあそんなこともあり、改めてまた悪魔と悪霊ということについても、触れてもおきたいかと思います。まず悪魔と言えますけれども、まあそれは神に敵対する霊的な存在でした。元は神に仕える優れた御使いであったわけですけれども、神のようになろうとするですね、その傲慢さのゆえに堕落して神から離れたとあります。イザヤ書の14章にその辺のことが記されていますけれども、まあそのようなこともあり、悪魔は堕落した天使、あるいは落ちた天使とか、そういった呼び方をされています。それとともに聖書では、このサタンという言い方もされています。サタンは悪魔の別の呼び方であるわけですが、もともとは敵対するものという意味合いの言葉でした。敵対する。聖書では、ですから悪魔はサタンとも呼ばれたり、あるいは試みるもの、誘惑するもの、告発するもの、悪霊どもの頭。まあそんな風に様々な呼び方をされています。聖書を見ると、大祭司のヨシア、彼をですね、いろいろと告発している、そのような悪魔の姿も記されています。そして聖書では、悪魔がこの悪霊たちの頭と呼ばれているように、悪霊はこの悪魔に従う者たちでもあるわけです。悪霊もはじめは悪魔と同様に神に仕える御使いであり霊的な存在でしたけれども、悪魔と共に神に背いて、そして悪魔に従った、そのような者たちであって、そして悪魔と共に神に背くことをですね、なし、人々を誘惑し、罪の中に貶めたり、 あるいは人々に働きかけて苦しめたりする、そんな存在でもあるわけです。聖書ではそのような悪霊が使徒から出ていくとあります。それは前にも見ましたけれども、キリストの働きに見られるように、キリストが悪霊を追い出された、そしてさまようということもあります。これまでもキリストは悪霊により苦しめられている人々から悪霊を追放するということを、そして救うということをされました。まあそのことで悪霊は使徒から出て行き、さらなるところを求めてさまようわけです。あるいはまた働きかけていた使徒から離れて、さらにそれこそ良い獲物をですね、となるものがいないかを探し求めてさまようこともあります。いずれにしてもそこでは悪霊がさまよっているとあります。で、そのさまよう場所は、特に汚れた霊は使徒から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探しますとありますが、この水のない地というのは、まあ当時の荒野や、そういった砂漠のようなところを指すと見られているわけですが、まあそのようなことがあります。そして休み場を探してとあります。それは何か休憩をする場所ということでなく、自分たちが入り込む、そのような使徒をですね、人間を求めてということでした。追い出された後、獲物を求めてさまようわけです。先にキリストに追い出された悪霊たちが行き場を失って、キリストにですね、行き場を求めたことがありました。もちろんキリストは使徒に入ることを許されなかったわけですが、そこで彼らはこの豚の群れの中に入れてくださいと頼んだりしたこともありました。まあそれに悪魔と悪霊が滅ぼされるのはやがての終末の時、終わりの時であるわけです。まあその時までさらに悪霊たちはさまよい、また獲物となるものを求めてさまよっているとこう言います。まあそのようにここでは悪霊たちのことがさまよう、まあ汚れた霊と言われ、で第二にはこの家に戻る、まあ汚れた霊というものがあります。家に戻る。イエス・キリストは43節から言われました。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて、掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って自分より悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。とあります。追放されたり、そしてまたさまよっていた悪霊ですが、どこにも行き場がない。そのために仕方がないからということで、まあ元の家に戻ってみようということでした。するとそこは空き家となっていて、しかもきれいに掃除されていた。まあそれは本当にまた戻ってみると、あ、ここは住み心地がやっぱりいいなということになってくるわけです。悪霊は確かにそのところから追放されましたけれども、滅ぼされたのではなく、今の世では滅ぼされておらず、それは終末を待つわけですけれども、ですから悪霊は隙があれば、またまた入り込もうとして、機会を狙っている、行き場を求めているということを言われるわけです。確かにその人を支配していた悪霊が追放されたので、それは掃除された家のように空いている。しかも綺麗になっている。それは悪霊がいないので綺麗にされていた。それまでは悪霊により支配され罪があり、汚れがあり、掃除されていない部屋のよう、あるいはゴミ屋敷のようであったわけです。罪の住みかとなっていたわけです。ですがその悪霊が追い出されて綺麗になっていた。その中には新しい住人を迎えるのに十分に整っていたというわけです。 白紙状態ともなっていました。まあそれは悪霊が通用されて、ああよかったよかった。ということでもないわけです。今度はそこに誰が入るか、どのようなものがそのきれいにされたところに入るかということがあります。それこそ何色にも染まるような状態でした。例えばこれまではお酒、心がお酒や様々な遊興で満たされていたわけですけれども、そこから改心をして、もうお酒や遊興をやめたとします。それは良いことであるわけですが、でもその心の中に空白ができ、何かで埋めなければならないわけです。ですから様々なことを禁止するだけならば、それは失敗に終わってしまいます。禁止だけではなくて、その心を今度は良きもので、良いもので満たさなければならないわけです。そうしなければ、そこは空白のままで、せっかくきれいにされたものであっても、再びそこに悪が入り込むことになるわけです。しかもさらに悪くなると言います。イエス・キリストはそこで出かけて行って自分よりも悪い七つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きますとあります。悪霊は自分が戻るだけではなくて自分よりもさらに悪い霊を連れてきて、しかも多数連れてくるというわけです。綺麗で住み心地のいいところがある、お前も来いっていう感じにもなるわけですね。マルコの福音書でも七つの悪霊を追い出された女性の記事がありますが、そのようなことがあります。ですから、ただ追い出すだけであるなら、そこにさらに悪いものが入り込み、さらに悪くなるということでした。そうなると、その人の最後の状態は、初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にも、そのようなことが起こります、と言われています。私たちの家でもそうかと思います。まあ断捨離ということで家の中をいろいろですね、点検し、整理し、そして不要なものをどんどん処分していく。家の中は広々となり、本当に住み心地よくなります。ですが、物へのいろんな執着、そういった欲から離れられずにいると、やがてはまたいろいろなものを、新しいものを買ってきたりして、たちまち家の中また物で溢れるようにもなります。まあ、元の木阿弥という言葉もありますけれども、そのような経験が私たちにあります。ですから罪という根本的な解決をしなければ、いつまで経っても元の木阿弥の繰り返しになってしまいます。ですから私たちの心を、空白のままでなくですね、より良いもので満たさなければならないということでした。悪いものがもう入る余地がないように、良いもので満たす。そうすれば、もう悪しきものが入り込むことはできないというわけです。まあこれはあくまでギリシャ神話のお話ですけれども、妖精のセイレーンという、まあ、女性がいたわけですね。で、そのセイレーンは美しい歌声で、船で進む人々の航行中の人々を惑わして、遭難させ、あるいは難破させることをしていました。船乗りたちはですね、そのセイレーンの綺麗な歌声を聞くまいとしても、でもそれでもその歌声に誘われてしまう。そんなことがあったわけです。そしてある時、オデッセウスという人が、ものがですね、そこを通ることになるわけですが、オデッセウスはですね、ある方法を考えたわけですね。それは彼が賢い人という賢者の忠告に従ったわけですが、船に乗っている船乗りたちの耳に、ろうで耳栓をしてしまうわけです。まあ当時ですから、ローですけど、とにかく耳栓をして、そして船乗りたちが精霊の歌声を聞かないように、聞こえないようにした。 それで、そこを乗り越えようとしたわけです。で、さらに今度は、オデッセウス自身は、こう、どうするかということで、彼は自分の体をマストに、船のマストに強く縛り付けさせたわけです。まあ、こうして、オデッセウスとその船乗りたちは、その危険なところを無事に乗り切ったという、そんなお話があります。ですが、もう一つのお話があります。それは、オデッセウスとは違う方法で、セイレーンの誘惑の歌声に惑わされずに乗り切ったお話でした。それは耳に栓をして塞いだり、あるいは体をマストに縛り付けて動けなくするということではなくですね、このオルフェイスという人であるわけですが、このオルフェイスはですね、その方法を取らなかったわけです。このオルフェスという人は音楽に秀でた人であり、盾事も上手やったというわけです。ですから、オルフェス自身はですね、まず船においてですね、盾事を弾き、音楽を奏で、そしてその歌をですね、歌い、船乗りたちにその歌を聴かせたわけです。船乗りたちは、セイレーンの声に今度は惑わされずに、オルフェイスの歌声に導かれて、そこを乗り切ったという話でした。まあ、危険なところを乗り切るにも、まあ、その二つの方法があったわけですね。オルフェイスのように、とにかく見ない、聞かない、触れない、それで過ごすのか。あるいは、オルフェイスのようにですね、より良い賛美や歌や、そういったもので心を満たして乗り越えるのか。そんな違いもありました。その心が良きもので満たされていたので、悪いものが入り込む余地がなかったわけです。ですから私たちの心がただ掃除されるだけならば、その空白に悪いものがなお入り込む。けどその心が良きもので、良いもので満たされているなら、悪しきもの悪いものが入り込む余地がなく安全ではあるわけです。まあそれは信仰生活においてもそうですが、戒律的なあれやこれをしてはならないとひたすらそれを禁止するだけではなく、それだけなら掃除されたきれいな部屋のようになってしまいます。そこにまた悪いものが入り込みます。でもそうではなく聖書はこう言いますが、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であるとあります。信仰者はその信仰を持ったときに神の聖霊をうちに与えられている。そしていいわけですが、葡萄酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。むしろ御霊に満たされなさいとあります。人がただ自分の中からですね、悪いものや悪しき習慣を追い出すだけでは解決にならない。一つ追い出してもまた掃除してもさらに悪いものが入り込む。そうではなくて罪を悔い改め捨て去り信仰を持ってその心に聖霊を受け、聖霊満たされ聖霊の導きに従って歩むということでした。その心を良きもので満たす。そうしてこそまた、本当に正しく安全に歩むことができるわけです。まあ、それは、本当その心においても、賛美や、あるいは御言葉や、あるいは兄弟姉妹との交わりや、本当にそういった信仰の良きもので満たすということの大切さがあります。そして、キリストが言われたのは、45節には、この悪い時代にも、それなことが起こります。先に悪い時代は印を求めると言いました。で、さらに悪い時代は、律法学者やパリサイ人たちのように、ただただ戒律を守り、規則を守り、それを追い求めていたわけですが、それでは解決とならず、悪いものの中に落ちることもある。そうではなく、本当に信仰を持って神の聖霊を受け、聖霊に満たされ、良きもの、それに満たされて歩みなさいということ。まあそのことがこのところでも語られています。ただ、驚々しい お話ではなく、その大切なことをキリストは教えておられることでした。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。本当に私たちの心は何で満たされているだろうかとあります。よく四つの法則などでもありましたが、私たちの心の王座に罪がドカッと座っていて、私たちを支配するのではなく、本当に私たちの心の王座にキリストが、また聖霊がそこにおられて、私たちが満たされ、御前に正しく歩むことができますように、どうぞ導いてください。兄弟姉妹それぞれお一人一人、日々様々な戦いがあり、日々いろいろな祈りがあると思いますが、お一人一人の上に、あなたの顧み、祝福、恵みが豊かにありますように、心から願います。特にこの暑さの中にありますが、お一人一人をその健康においても支えてくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。